Listen to my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
今年ももう残すところ、
はい、
何2週間ちょいか
ですよね。
あっという間やね、もうね。
あんまり感じないですね、師走っていう感じが。
今年なんて特にないね、なんかね。
今年がとか毎年ないですね。
クリスマス自体がなんかあんまりなんもないわ、今年は。
クリスマスね、ほんまですね。
あ、それだけ都会歩いてないんやね。
あ、そうか、あんまりジングルベルとかあれの音楽も聞かないですね。
梅田とかだって三宮あたり、あなたあんま行かないでしょ。
あ、行かないです、行かないです、もう。
伊丹駅前ぐらいでしょ。
そう
まあ、でまあ年々そうやね。僕らももうええ年やから、そんなところから離れていくよね。
そうよね。
まあまあそれはそうとして、まあ7日この間忘年会終わったそうで、のんきさんが。
はい、おかげさまでもうね、今年年内終わりました。
年内これでね、
はい、
塾の、リアルイベントっていうのがですね。
そうですね、
で滞りなく無事終了したということで、
はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらも来年は1月、はい、もう日にちは18日ですか。
日にちはね、18を予定してるね、1月18日土曜日。
土曜日ね。
はい。
もうあっという間にもう10名、2名でしょ、あなたところは。
小さいですからね。
だからいつもあっという間やね。
そうなんですよ。まあ、きつ詰めてね、15人いけるかないう。
ああ、そっかそっか。
きつきつ詰めてね。
で募集して大体3日後にはもう締め切ってるもんね。
そうですね。常連さんがもう、
そうやな、1ヶ月に1回やったら、一応ですね、いつ頃から募集を今度かけるんですか。
まあ来週ぐらいには、かけようか思ってるんです。
来週のいつ。
来週ね、16、17ぐらいに。
ああ、そっかそっか。
はい、
月曜日、火曜日あたりですね。
そうですね。
わかりました。じゃあまあ一回のんき座行ってみようという方はですね、お気楽でもリンク入れるようにしますので、
でまたね、新春スペシャルということで。
お、何すんの。
ちょっとした企画があるんで。
おんま。
いつもとはちゃう感じの。あ、
ちょっと違う感じのものを用意してると。
ちょっとゲストをお呼びして。
おい、やるね。
はいはい。
なおさらあっという間に終わりだから。
そうですね。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ来週またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それとあの人生上昇軸のですね、はいはい、イベントとしましては、先週から、またそのワクワクキャンペーンというのをですね、
はいはい、
年末恒例ですね、12月になったら始まるというキャンペーンがありまして、
はいはい、
年に1回なんですね。で年に1回、今度まだ消費税が4月から上がりますのでですね。
ああ、そうか。
そうなんです。どうしてもその消費税分値上がりしたりするので、うちの方も。
さあ、しょうがないですよね。
そうなんですよ。ですから、私の、個人セッション60分とですね、1年間の受講期間が倍の2年間になるという、
はい、お得ですね。
そうなんですよ。ダブルの、特典がついてる年に1回のキャンペーンなので、本格的にねこの上課のために出かけようという方は、はい、ぜひこの機会をご利用いただければなと。
そうですね、
思います。
あれ去年でしたか。早いですね。
何が。
いや、ついこの前から思ったよ、そのキャンペーン。
ああ、年に1回やで。
年に1回やから、それは年いくはずですね。
じゃあまあそういうことでですね、
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はショコラさんからいただいたご質問です。よろしくお願いします。
はい、 私の上司には敵対する社員がいるのですが、その相手に対してあいつを叩き潰す準備をしている、あいつは異常だなどと恐ろしい言葉を平気で公言していました。ところがつい先日、些細なミスをした上司が敵対してる相手に足元を取られました。それが原因となって会社が賠償金を払い、上司は左遷されてしまいました。以前お気楽チャンネルで吐いた唾は自分に返ってくるというお話がありましたが、まさにそのことが起こったのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。これはショコラさん、ね、テイクオフの受講生なんですけども、
はいはい、
先日このテイクオフコースの中でですね、この私がですね、
はい、
以前魔境に落ちたと、
はいはい、
魔境に落ちた時の話を聞かせてほしいというね、
うんうん、
リクエストもほぼ同時にいただいておりまして、
はい、
あ、そうかそうか、この魔境の話をすれば、
はい、
このショコラさんのこの、何が起こったのかというね、
うんうん、
それも全部仕組みも話せるなと思って、
一石二鳥ですね。
そうですね。ですからそもそも魔境とは何かっていう話からね、
はい、
やっていこうと思うんですけども、
うんうん、
あのね、何かを掴むと、ないものを掴むんですね、
はいはい、
ないものを掴むとすぐにこの魔境に入っちゃうんですね、
うんうん、
で私の場合は以前この悟りというものを掴んじゃったわけですよ。
ああ、はいはい、
うん、何度かねこの自我を超えてそのリアルな世界っていうのを体験してですね、
うん、
その体験をこの悟りだっていうふうに勘違いしてですね、
うん、はいはい、
ついに私は悟ったのだということで、
うん、
そう言っているのが自我だということに気づかずにですね、
あ、はい、
それに巻き込まれてしまったと、
うんうん、
するとですね、私は悟っているでしょ、
はいはい、
で私は特別だ、
うん、
で次に私は正しい、
うん、
こうなっていくんですね、
うんうん、
ね、もしね、まあ、インターネット講座の受講生であればですね、
はい、
我々ガイドはですよ、ビヨーンって伸びた天狗の花をですよ、
はいはい、
ポキってね、
うん、
折ってやればいいんですけども、その時僕の場合これ完全な一人旅だったんで、
はい、
全く気づかないんですよ本人が気づかないから魔境って呼ぶんですね、
うんうん、
気づいてたら魔境でも何でもないでしょ、気づいてるんですから。
そうですね、
全く気づかないんですよ、
うんうん、
全く気づかないから、魔の境と、
はいはい、
いうふうに書くんですけどもですね、
うんうん、
もし旅が順調に進んだら私も間違いなく落ちそうですっていうね、ある人がそういうふうに書いてたんですけども、
はい、
あのね、周りにガイドがいれば大丈夫ですね。
ああ、なるほど、
うん、問題がない、
うんうん、
じゃあガイドがいないのにどうやって足立は魔境から脱出したんですかっていうね、
うんうん、
ことになったらですね、
はいはい、
もうね、現実が教えてくれたんですと。
はあ、どんな現実
いうふうに答えるしかないんですけども、
うん、
まずこの私は正しい、
はい、
ね、それを証明するにはどうすればいいのか、
うん、
うん、
あの、間違った相手を探すしかないですね。
そうなんよ、
はい、
その通りでね、あのね、間違っている相手がどうしてもいるんでね、
うん、
だから表だけのコインってないですもんね。
そうですよね、
うん、表があるってことは必ず裏がある、
はいはい、
裏があるから表があると言ってもいい、
うん、そうですね、
うんうん、だから表だけで存在することはできないので
うん、うん、
私が正しいっていうのを掴むとですね、
はい、
間違ってる相手が目の前に現れるんですね。
勝手に出てくるんです
ね。あ、出てくる、
うんうん、
でもですよ、この間違ってる相手から見ると、
うん、
こっちは
正しいですよね。
いやいやいやいや、
あ、間違ってる相手から見たらね、
こっちは間違ってますでしょ、
はい、そうそうそう、はいはい、
だからどちらも正しいと同時にですね、
うんうん、
どちらも間違っているわけですよ、
はいはい、
そうですよね。
そうです、そうです、
うん、で、どちらか正しさを主張すると、
うん、
もう必ず争いが起こるじゃないですか、
うんうん、ですよね、
うん、だから最後はどちらかが、はい、私が間違っておりましたと、
はいはい、
勘弁くださいと、
うん、
白旗を上げるまでですね、
うん、
このドンパチっていうのはずっと続いていくんですね、
うん、そうですね、
うん、だから、僕がその魔境時代に体験した現実というのは、
はい、
まさにそんな感じ、
うんうん、
やればやるほどうまいこといかへん、
うん、
あれ俺悟ったはずやのに
はい、はい、
なんで現実はこんなうまいこといかへんねんと、
うんうん、
いうふうな疑問が出てくるわけですよ、
はい、
ね、
ええ、
うん、だから自分の正しさを証明するには間違ってる相手を排除するしかない、
うんうん、
とお互いが思ってるわけですから、
はい、
うまくいくはずがないんですね。
ですよね。
うん、で魔境に落ちましてね、
うん、
半年後にやっと自分がね、うん、何をやってたのか、
はい、
うん、だから正しさを掴んでいたっていうことにね、
うんうん、
やっと気づくんですね、
うんうん
うん、そこからとことんその善悪の観念、マイルールを見直していく、
うん、
でどんどんどんどん浄化ワークで落としていくんですけども、
はい、
だいたいねそこから完全にですよ、
うん、
抜け切るまで3年近くかかってるんですね。
気がついてから3年、足立さんで3年ですもんね。
あのね、うん、それだけ分別心っていうのはね、
うん、
強固なんですよ。だから
すごいですね、
うん、手放したつもりなんですよ本人は、
うんうん、
手放したつもりやねんけどいつの間にか何か掴んでるんですね。
はいはい、
うん、これがねもう驚くほどね、
うん、
分別心っていうのはねこれまあ二元世界ですから、
はいはい、
私と世界ですからね、
うんうん、
どうしてもこれ分別から始まってるので、
うん、
もう思考を考えるとアウトなんですよ
はい、
うん、でもいつの間にか考えちゃうでしょ。
うん、勝手にね、
うん、そうそうそうそう、だからいつの間にか分別心というものにやられているってことがね、
うん、はい、
うん、そういうことを繰り返して気づき落ちて気づき落ちて気づきと、
うんうん、
そういうことを繰り返していくことによってこのカンナでこの血を削っていくようにね、うん、
はいはい、
どんどんどんどんこの削り取られていく、
うん、
で削って削って削り落ちた時にですね、
はい、
やっと悟りというものも落ちるんですよ。
ああなるほど、
うんうん、で、悟りってものは完全に消え失せる、
うん、
ですよね、
はい、
ですから十牛図なんてね一番最後は牛が消えていないじゃないですか。
はいはい、そうですね、
うん、そうそうそうそう、でね、まあこの旅をやってる人に覚えていてほしいのはですね、
はい、
悟りっていうのは体験じゃないんですよ。
うん、
うん、もちろん検証という体験はですね、この旅にとってはとてもね重要な手がかりになる。
はいはい、
でもね検証したところで、
うん、
先ほど申しましたように幻想が落ちきったわけじゃないんですね。
うん、はい、
うん、リアルな世界を体験してもですよ、
うんうん
うん、過去の自分である自我がね、
はい、
このバーチャルな世界に引きずり込もうとする。
足立さんねよく言われますよね、あの自我の残骸っていうの
は、そうそうそうそう、
強烈やっていうのはね、
そうだから言うたら分別心と言ってもいいよね。
はいはい、
うん、で一度や二度体験したところでね、
うん、
まだまだそっちのパワーの方が強いんですよ。
はいはい、
うん、しかも我々って禅寺じゃないでしょ。
そうですよ ね、 ね
シャバで旅してるわけですから、
うんうんうん、
日々いろんなこと起こってくるでしょ。
ねえ、もう浄化のネタにはこと書きませんもんね、
うん、だからすぐに自我に巻き込まれちゃうんですよ。禅寺、
うんうん、
みたいにもうシーンとしたところでみんな同じような行をしてれば、
うんうん、
ね、巻き込まれるってことはないわけで、みんなお互い喋らないですから、
はいはい、
自我なんていうのがシャバではもう、一応もう親方様ですからね
そうですね
どうしてもやられてしまうと、
うん、
ですからこの禅の世界では最も大切なのは午後の修行、
はい、
午後っていうのは検証した後っていう意味ですね。
はいはい、
うん、ですから、先ほどね、申しましたように、後もその分別心の残骸が残るので、
うんうん、
それを削って削って削り切る、
うん
うん、そうすると、悟り自体が消えてしまうと、
はいはい、
逆にね悟りだ各者だ本当の自分だ今ここだなんてね、
うん、
言ってるようであればですね、
うん、
まだどこかで分別してるんですよ。
あーなるほどね、
気づかないでしょ、
うんうん、
今ここだみたいな、
ええ
まだ分別してるのだから、それ
それは誰が言ってるんだ。
完全にもう抜けてしまうとそんなもんないんですよ。
うんうん
うん、消えてるんですよもう。
わざわざ言いませんわね。
言わない言わない、本当の自分だなんか、
うん、はいはい、
うん、言わないですね。
うんうん、
言ってたらおかしいでしょ。
はいはい、そうですね、
まだ外側にそれがあるんですから、
うんうん、
そんなもん全部消えてしまうんですね。
うんうん
うん、ですからそれもだけどね潜在意識の中にあるから、
はい、
分別心っていうのは、
はいはい、
あだから本人は気づかないんですわ。
うん、
で魔境が恐ろしいのはこの本人の自覚がないのと、
うん、
自分は正しいと思い込んでるんでね、
うん、
もうとりあえず逆らう相手をですよ、
うんうん、
攻撃したり排除したりしようとする、
うんうん、
今年だってそんな事件多かったじゃないですか。尼崎の事件とかね、いろいろ。
あ、はいはい、
この間は神になりすました女とかですよ。
神になります女。
うん、この間ニュースで昨日かな一昨日やってましたな。
ほうほう、
うん、ですから自分が正しいと思い込んじゃうんですね。
うんうん、
うん、でもうそのパワーで周りもこの言うか支配するわけですよ。
うんうんうん、
うん、でそれで、どんどんどんどんその暴力とか攻撃的になってね。
うん、ま
あ、はいはい、カルト教団でそうでしょ。
あれは恐ろしいですね。
うん、自分ら以外は全部悪ですからね。
うんうん、
うん、だからもういろんなもうすぐにそういう事件になってしまうという、
うんうん、
うん、いう感じですわな。
はい、
だから魔教って結構怖いんですよ。
ああもうね、変な教祖になったら怖いですね。
怖い怖い怖い怖い。
うんうん、
なりきっちゃった怖いね。
そうですね、
うん、正しいんだ神だなんて言い出したらね
危ないですね。
あ、危ないね。うん、うん、さてですね、ご質問の件にちょっと戻ってみたいと思うんですけども、
はい、
もうねここまで聞いていただければですよ、
うんうん、
もうショコラさんの上司に何が起こったのかっていうね、
はい、
もうお分かりいただけたんじゃないかなと思うんですけども、
うんうん、
ショコラさんの会社の上司っていうのは、俺は正しい、
うん、
俺は正常だ、
うんうん、
とまず思い込んでるわけですよ。
はい、そうですね。
ですから間違ってる人、間違っている人、異常な人、
うんうん、
っていうのは社内に現れるんですね。
うんうん、
で土俵の上にお相撲さんがこう向かい合ってる状況なんで、
はい、ま
あ、これだと何も起こらないんですけども、
うん、
どちらかが仕掛けることでね、
はいはい、
相撲が始まるじゃないですか。
そうですね、
うん、ですから上司があいつを叩き潰す準備をしている、
うん、
あいつは異常だっていうことを社内に触れ回ったでしょ。
はいはい、
もうこれが宣戦布告なわけですよ。
うんうんうん、
もう言うたら相撲で立ち会ったって感じね。
はいはい、
うん、自分が正しいということを証明するためには相手を土俵の外に排除しなければいけない。
うんうん、
ですから上司の敵から見ると上司が異常者ですから、
はいはい、
もうどっちかがもうこの土俵から落ちるの分かってるんですね。
あ、そうですね、
うん、で、今回はその敵対してる相手に軍配が上がった、
うんうん、
ということなわけなんですよ。
はいはい、
うん、これがからくり、
カ
ラクリということでもないけども、う
ん、まあ、よくわかりますよね。
うん、これってね、本人が気づかない限り終わらないんですね。
うん、
ですからその上司さんは左遷したされた会社でもですね、
うん、
多分ね同じように間違ってる人、異常な人がね目の前に現れる。
さらに巨大なん出てきますよねこれ。
うん、だからね本人が気づくまでやってくるんですよ。
うん、
ないものを掴むとちゃんと現実を教えてくれる。だから、はいはい、自分が正しいと思ってる人には間違ってる人が現れる、
うん、
自分が善人だと思ってる人には悪人が現れるんですね。
うんうん
うん、自分隠してる一面を見せつけられるんですね。
うん、そうですね、
私はあんたなんですよって、ね、わざわざこの教えてくれると、はい、
うんうん
うん、それを認めきるまで、
うん、
職場を変わろうが引っ越そうがですよ。
ですよね、
ちゃんとねついてきてくれるんですね。
はいはい、
ですからご安心いただきたい。
そうですね、
安心できないよっていう人はですね、
うん、
まあ他人は合わせ鏡というテクニックがあるのでですね、
はい、
これをとことんやってみる、
うんうん、
しかないですね。
う
ん、まだ自分とあいつは違うんだなんかやったらね、
うんうん、
もういつまでたってもこの鏡の世界、
はいはい、
うん、で、わーわーわーわーだから、もう鏡に向かって唾吐く、
うん、
誰がかかんねん言ったら映ってる自分じゃないですか。
そうですよね、
うん、こんなことをずっとやってるわけなんですね。
うんうん
うん、ですからもう外の世界に感じるものは全て自分の中にある、
はい、
だから反応する、
うん、
ないものは反応できない。
例外なしですねこれは。
これはね全然ないんですね。例外が、ね、
全然ないですね。
全くないんですね。
残念ながら。
だからこの人は認めたけどあいつはどうしても嫌だなんてね、
うん、
ってことをやってるとどうにもならないわけですよ。
うんうん、
うん、例外がないんでね、うん、ですから、この合わせ鏡を徹底的にやり尽くす、
うん、
するとねこの外の世界っていうのは先ほど申しましたように、ああ自分の内面を映し出す鏡なんだ、
うん、
ってことがねこのね心底腑に落ちるんですね。
はいはい、
うん、そうすると、
うん、
当然ながら、
はい、
現実は変わる。
変わっていきますね。
もちろん変わりますよね、
うんうん、
あれだけ傲慢だった上司が急に優しくなって驚きましたなんてね、
よくある話ですね。
これよく聞くもんねこういう話とか、
はいはい、
これはね上司が変わったわけではない、
うん
うん、鏡に映ってる自分が変わったんですね、
はいはい、
ですから傲慢な自分もこの謙虚な自分も、
うん、
両方受け入れるんですよ、
うんうん
うん、すると傲慢な上司はもうお役御免、
はいはい、
ね、はい、ありがとうお疲れさんでした、
うんうん、
教えてくれてありがとうみたいなもんでしょ、
うんうん、
だからもう変わって見えるんですよ、
うんうん
うん、だって受け入れちゃったからね
はいはい。
うん。ですから、もうね、再三言うんですけど、エゴの得意技っていうのがありましてですね。
はい。
自分を棚にあげる。
なるほど。
うん、で相手を非難することによってこの有利なポジションをキープするんですね。
何か探しますよね、材料。
そうでね、うん、相手を悪者加害者にしとけばですよ、
うんうん、
自分が善人被害者になれるじゃないですか。
ですよね。
これがねもう自我の上等手段っていうかね、
うんうんうん、
もう一回これだいたいみんなこれを使ってる。
はいはい、
うん、あいつが間違ってるあいつは悪いんですよみたいな、
ね、うんうん、
まずそこから入るんですよ。
はいはい。
そしたら自分のポジションが、うん、有利になるでしょ。
うんうん
うん、でもね、結局のところ先ほど申しましたように非難してる相手は、
はい、
鏡に映った自分ですから、
うん、
自分で自分を非難する、
うん、
そんな人生が安らかになるはずがないんですね。
ねえ、人生知らまに終わりますもんね、これで。
そうだから非難してくる人が必ず目の前に現れて、
うん
うん、俺はお前さんだよと、
うんうん、
私はあんただよと、
うんうん、
いうことをね、この現実がちゃんと丁寧に教えてくれます。
はい
はい、もうね諦めてですね、あの反応するのは自分の中にあると、
うん、
それをもう認めるしかないんだと、
うん、
ちゃんと目の前にもうよく切れる包丁があるわけですから、
ね、
うん、それをバシバシ切っていくと。
これ思考でやろうとしても絶対無理ですもん、
ね、あ、思考は役に立たへんね。
思い込もうとってこれ無理ですからね。
あ、無理やね、
うん、
だから考え方を変えるんじゃなくてね。
そうですよね。
反応してるもの自体を落とすんですよ、
うんうん、
もうそれしかないですね。
はいはい、
うん、ですからもう外の世界を変えようとしても何にも変わらない、
うん
うん、人間関係は自分関係と言いますよね、
はい、
もし人間関係で悩んでおられるんであればですよ、
うん、
この外側にね、外の世界に向いてるベクトルをね、
うん、
矢印をね、
うん、
もう自分の方向に向ける
ですよね。
もうね、外向きじゃダメですね。
ねえ、
うん、誰々が何々してるんだわーなんか言ったらダメですね、
うん、まあ、散々やりましたからね、それはもう、うん、
反応してる自分の中にあるものは何だろうっていかなきゃダメですね。
うん、そうですよね、
うん、そうすればね、どんどんどんどん自分が軽く楽になっていくし、
うん、
先ほど申しましたように現実も変わっていきます。
うんうん、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた。